こんにちは、メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。1月24日の配信です。今日はもう冬空ですね。お日様が出ていて、で空が薄い水色というか、ちょっとこう青さは見えないけど、曇りと晴れの真ん中っていう感じの寒そうな冬空が広がっています。今日は私は朝6時からレッスンをして、で今2つのレッスンを終えて、部屋を片付けたり整えたり、朝の水分補給をしたり、朝のプロテインを飲んだりして、そして今暖かい部屋でちょっと一息取ってるところです。年末年始は少しバタバタして配信が滞りました。待っていてくださった皆様、本当にありがとうございます。そしてメッセージくださった皆様、本当に嬉しいです。ありがとうございます。このポッドキャストの配信も気がつけば、1万回聞いてくださってる回数が超えて、で、私は本当に江戸川区という東京の下町で小さな隠れ家サロンをやっているという、特に何かなんていうんですかね、広く配信を、しようと思ったりとか、なんか広く広めようっていう気は全然なくですね、ただ目の前にいる人を元気にできるようなものをやっていったら、知らず知らずのうちにサロンに来てくださった方が気になって、このポッドキャストで健康情報を配信するようになって、で知らず知らずのうちに、知らず知らずというか自然な流れで、皆様の必要性と私ができることを掛け合わせていた時に、オンラインでのさまざまなレッスンやワークショップが生まれました。ですごくこう客観的に見ると、すごい広げていってるような、オンライン化に伴って活用しているような感じにも見えるんだと思うんですけど、私自身はただただ自分のできることとニーズ、その時にいただいたことをどうやったらできるんだろう、って海の苦しみというか考えて、いろいろと学んだりした結果生まれてきたっていう、自然な流れなんですね。でこれは計画していたわけでもなくて、ただ周りの人が必要としてくれていたものを出そうとして、自分にできる形でやっているってことなんですけど、このオンラインっていうものは世界中に届きますので、気がつけば日本のいろいろな遠くの方が聞いてくださってメッセージをくださったりとか、日本を出て世界の方が聞いてくださってお役立てくださったりとか、いろいろな本当にこう広がりが出てきています。でその方がメッセージを私にわざわざ時間を取ってくださるっていうことが本当に嬉しくて、また頑張ろうって思って励みになってます。ありがとうございます。さて今日はですね、2022年に入りまして、でやっとちょっと時間が今日取れましたので、年末からどういう年にしようかなとか、去年は何をしたかなとか、いろいろ考えてたんですけど、最近ちょっと気になっていること、椅子と、そして芸術、そして科学、ここの話をしてみたいと思います。で最初に言っておきますが、私は特に芸術にすごい通じている人でもないですし、高い家具を持っているような人でもないですし、椅子職人でもないです。ただ不思議なんですけど、もともと子どもの頃から、ナチュラリストであったと思います。田舎に住んでいたので、周りに田んぼがあって、で周りの生き物とか動物を感じながら、四季の匂いを感じながら育っていて、で途中で東京に急に引っ越してきたので、その彩りがなくなった環境で、ずっともう山とか田んぼとかあるところに帰りたいよって思いながら大人になりました。 で、結局は今家族が身の回りにいてくれるので、家族の近くに住むということで東京都江戸川区に住んでいるんですけど、でもその自然の中とか自然に行くとやっぱり元気が出るんですよね。で、そういうベースがあってヨガを始めた時に、ヨガがすごく好きだったっていうわけではない時代、ない私の、性格だったんですけれど、体と心が合ってくるっていうその自然な感じが好きだったんですよ。で、そこからアーユルヴェーダーというその古い古来のインドの伝統医学に出会って、で、それはまあ入り口で、そこからその触れるというマッサージを通してバリ島に何度も行ったり、最近行けてないんですけど行きたいです行ったり、やっぱその土着の自然信仰がある場所っていうのが気になって、でアジアを旅しました。で、そこからその触れることを通して、その人の体という本当に奥が深い宇宙というものと、それと関わるその周りの環境、自然とか何かその自然と暮らす中で生まれるその人々の考えとか文化とか習慣とか、そういうものは気になってきて、でそのうちにその人が作っているものっていうのは気になってきたんですよね。で、それは国によってやっぱり素材があるものが違ったり考え方が違うので、生まれるものももちろん違って、でそれが本当に国それぞれユニーク、個性的なものがあるなっていうのを見ていくうちに、手仕事というのがすごく気になってきたんです。で、私も何か生み出すわけじゃないんだけれども、手を使ってマッサージをして手仕事をしてますので、その手から出すもの、手から伝えるもの、人が手を使って伝えたいと思う思いみたいなものをすごく意識をし始めて気になってきました。で、私がマッサージを通してその人の心や体を自由に、その人が一番心地よい状態、その人は持ってる本来の状態と呼ばれる理想的な楽な状態に戻すとか、手伝うとか、体を整えるっていうことをして、その人が自然体で笑顔でいてくれるっていうことが何より嬉しいなって思ってるんですけど、それが私の人間が頑張ってもできないけれど、マッサージというもののおかげでそれが少し手伝えるんですよね。で、おそらく手仕事をしてる人ってそういうことを突き詰めているんではなかろうかと想像できるようになったんです。そうすると、その手仕事のもの一つ一つを見ていくときに、どういうふうにこの人は手で何を表現しようとしたんだろうか、何を伝えようとしたんだろうかっていうことは気になってきたんですよ。そうするとですね、その芸術っていうものが今まではなんかこう、特にうち芸術的な家でも全くなかったですし、芸術ってやっぱある程度ちゃんと家計が安定しないと深めていかれないと思うので、うちはシングルマザーでいつも家具もない家も最初はなかったぐらいのところから東京で暮らし始めていますので、本当にその現実に触れることなく大人になったんですよね。で、大人になって美術といえば美術のクラスで絵が仕上げられなくて2をもらって苦い思いしたぐらいしかなくて、美術館なんて嫌いだぐらい思ってたんですけど、美術っていうものは自由に楽しむものなんだっていうことを、大学生ぐらいから知り始めて、で、いろんな他の国でのアートというものを留学生から知ったりして、アートってこんな自由に楽しむものなんだなっていうところから、だんだんただ感じていくことっていうことでいいんだなと今は芸術を楽しんでます。ただ感じるっていうのは私はすごい得意分野なんですので、で論理的に分析したり言語化しなくていいっていう感じること、これをもって芸術を楽しむってことをよくしているんですが、そんな最近、昨今2021年までマッサージを通じて8年間でなんとなくそのように深まって変化してきたものが、今はですね、椅子に興味がいったんですねで、その椅子と遺伝子と芸術っていう話を 今年何がしたいかということも絡めてお話ししたいと思います。ではゆるまる時間ゆるトークスタートします。改めましてエミです。お久しぶりですね。なんかこのポッドキャストをお話しするときって大体はサロンに来てくださった方とサロンで、まあ、1対1でゆるくリラックスしながらお話をマッサージの前後にさせてもらって、でその時になんかこう話していて自分の中で気になってることとか考えたことっていうのをその方にもう連絡を差し上げるほどではないんだけれど、なんか届いたらいいなという感じでお話しすることが多いです。なので大体はその方とか、まあ、他の方々を思いながらお話をしてるんですね。で最近はですね、メルタサリーボディセラピーサロンの、活動としてはまずマッサージと言われるボディセラピーですね。これはアメリカとかインドとかさまざまなバリとかのエッセンスを含んでいる解剖学に基づいた安全な痛みとか、まあ、体のその歪みとかそういったものを支える作る深い筋肉にアプローチするマッサージをしています。でそのマッサージがだんだんだんだんそのセラピューティックと呼ばれるようなその、まあ、体に痛みがなくなる体を整体整えるようなものになってきたので、痛みが多い方というのが増えてきましたね。それに伴ってやはり女性の方が、私が女性なのでほとんどですので、女性のにとって体の調子というのはホルモンバランスと切っても切れない関係にあります。でホルモンバランスとの関係などもよくご説明することが増えてきました。そしてそれに伴ってやはりこうお家でもなんかこう健康なことしたいとか、まあ、仕事のパフォーマンスを上げたいとか、イライラしないでゆったりしたいとか、頭痛とかいろんな腰痛、お腹の痛み、生理前の気持ちの不安定さなどを何とかしたいっていう声があったので、オンラインでレッスンやオンラインで一緒にマッサージをしたり、一緒に顔を引き締めたり、その学んだりっていうことをやっています。でその中でなんかそのずっと私はこのオープンから7年間土台を作ろうと思って結構必死に走り続けてきたなということに気がついたんですよ。で、私は未経験でどこかのサロンで働いた経験もないです。で、ヨガの経験はもう長くなりますけれど、どっかマッサージサロンで勤めて働いてたわけではないんですね。ですので私にとってのマッサージってすごくなんていうか商業的ではなくて、シンプルに人に触れて、そして、まあ、ヨガがベースにありますので、人の体と心っていうのがすごく奥深くて、目に見えるものも見えないものもある東洋医学的な視点、気とか、まあ、その内臓が心に関係してるよとか、そういう視点もあるという考えがベースにある上で、解剖学とか、まあ、その最新の科学の情報などが積み重なっています。なので何かこうそれをして、何でしょうね、事業を広げるとか経営を広げるとか、そういう感じの観点ではなくて、まあ、すごく、まあ、ヨガをやってる方は分かってくださるかもしれないんですけど、自分の人生を深めていくための一つのツールとしてそのマッサージを提供したり、体の健康というもので自分自身をより良い状態に整えていき、日々を変えていくっていうことにフォーカスしています。で、そんな感じでですね、 7年間ずっとそのどうやったらそれが届けられるんだろうって思いながら学び続けてきて、服とか1個でいいから大げさですけどね、本当にユニクロとかでいいから何にも他にお金をかけずに全部学びにかけようって思ってたんですよ。で実際そういう風に楽しかったので自然になってきていて、で時間もエネルギーもその7年でちょっとずつ自分で生み出せたお金も学びに費やしてきました。でその学ぶことをまあ許されてその時間とかまあお金とかが与えられたので、もう楽しくずっと勉強してそれを皆さんに分けるっていうことをやってきた7年間だったんです。でそれが終わって、で8年目に入った今年はその土台をしっかり固めようって思っています。ですのでこのお店として持続可能にずっと人に届けるためにやっとですよ、8年目にしてやっとなんですけど経営っていうのを改めて考え出しました。でその数字というものを全く見ずに今までお仕事をしてきたんですけど、数字のことをちゃんと把握できるように今更ながら勉強しています。まあ、経理ですね。で、まあ、そういう数字って私すごい苦手で文系だって思ってたんですけれど、でもその、科学の本とかですね読んでいくと、科学者と呼ばれる数字に強いとか理系って日本で言われるそっちにカテゴライズされるような人々もやっぱりその、どちらかに分けることなんてできないと書かれてたりするんですよね。でなんかすごく学校での教育で文系とか理系とか私は数字に弱い人だとか私はその情緒的な文学が好きな人だとか、だから数字は苦手だとか、数字ばっかり数字ばっかりで言い方悪いですね、数字で、考えるのがすごく得意なので、何かこう文学的なものとか本とか何か想像したりするようなことが苦手だとか、理論付けないと気持ちが悪いとか、なんかそういうことがこう凝り固まりやすいのかなと思うんですよ。ですけれど深く深く何事も体も科学も学んでいくと、境目って本当にただただ人がつけただけっていうことが分かってくるのかななんて最近は感じています。で私はずっと英語コースに高校から入った、訳も英米語学科で日本語教師を専攻していたので語学ばっかりやってきたんですね。で語学ばっかりやってるので、だいたいそういう英語コースがあるかっていうのは、その他の例えば科学とか例えば物理とかその辺は削られてるんですよ。なので私はこの仕事をして体の解剖学をやってますけど、解剖学の中の一つも知らなかったです最初全然わからなくて本当に頭はこんがらがったんですけど、だんだんだんだん学んでいくうちに、まあ、人の体のことですので面白いなって、不思議だなって、頭にどんどん吸収されるようになってきました。でも何事もやっぱベースがないところからっていうのは時間がかかるものだなっていうことも感じましたね。なのでそのベース作りがこの7年間でした。で今はそのベースがだんだんできてきたので、自分が人生で、経験した他の仕事もヨガの経験もで学校では勉強しなかったさまざまなこと、例えばその科学とか物理とか数学とか、その辺私すごい薄いんですけど、大学でも語学ばっかりで一般教養が薄いんですけどそういうことを40代になって学び直してる感じですね。でやっぱり大人になって勉強するってすごく面白くて、そのまま社会の構造が見えたり社会に生かせるので、生きる知恵としてその学問って本当に面白いなって、こう大人の方って思われるんじゃないかなと思います。その押し付けられた教育から自分で学ぶっていう能動的な姿勢ですよね。でなんかそういうふうに自分の気持ちが変わってくると、 やっぱり面白いっていう好奇心って本当にすごく強いもので、どんどんどんどんいろんなことがこう入ってくるように、なんか脳がどんどん良くなるような気がします。で、最近はそんな感じでオンラインのワークショップに向けて、さまざまな、ホルモンバランスとか、栄養学とか、そういうのを勉強していたり、あとはそのお仕事としてちゃんとやっていくための簿記を勉強してみたり、このセラピーって日本ではやっぱり10年に10年他の先進国に比べて遅れてしまっているという現実がありますので、いろいろな国の情報を学ぶために英語での講座を学ぶので、もう一回英語を学び直していきたいなと思っていたりします。で、その中でなんか仕事に直結しないこともすごくつながってきて、この7年は仕事の本当に体のことばっかりやってきたんですけど、そのうちにその人の体とか生き方というものからつながって、芸術に興味を持ち出したんですよね。で、なんかこう芸術って、難しいように考えやすかったりもするのかなと思うんですけど、ただその人が生み出した結晶みたいなものかなと思うので、そのいろんな国の方々がいろんな文化背景がありながら、それをこう自分の価値観とか、その自分のそのひらめきとか、その技術をずっとずっとその練っていった結果生まれてきたもの、それを見せてもらえるのがありがたく面白いなという観点で最近は見ています。で、最近お知り合いに教わった本で、芸術と科学の間、福岡伸一さんという方の本を読んでます。で、これが本当に面白くてですね、この方は生物学者さんなんですけれども、生物学って、私も今かけらを学び始めていて、本当にこう膨大で深くて面白くて、すごくなんかこう終わりのないものだなーって途方に暮れるぐらい 奥深いなと思ってるんですけど、なんかこうそういうこと、生物って生き物ですから、その世界とかその自然の中の生き物を考えて突き詰めていくと、やっぱだんだんだんだんその理科の世界からすごくこう身近な世界に近づいてくるだろうなと感じてるんです。文系の私が 拙いながら感じてるんです。で、その中で科学的なこの方の視点と、その文化的なつながりみたいなものは書いてあるんですよ。で、そのものを読みながら、なんかこう科学って面白いなとか、体の中を理解するとか、こう生物学って面白いんだなっていうことを毎日楽しく読んでます。で、そうしていたらですね、なんかこう遺伝子的なことに興味が向いてきて、で、最近私は遺伝子検査をしました。で、これずっと前からすごく気になってたんです。なぜかというと、私の一族は異常に鼻がでかいんです。で、この鼻筋が大きくて、鼻が大きくて、目のところの彫りが深いんですよ。で、バリに行ってマッサージを学んでた時に、ヨーロッパ系のお客さんが多くて、練習をよくさせてもらってたのですが、その方々の骨格と非常に私の母の骨格が似てるっていうことに気がついて、で、私のその母方の先祖が、鹿児島の小さな島なんですけど、どこから来たんだろうっていうすごい疑問がずっとあったんですよね。で、その日本人って、いろんな民族が混ざり合ってるかと思うんですけど、日本人の平均的な人の顔の中でも少ない割合の凹凸の深さなので、それをずっと気になっていて、やっと検査ができたっていうのが最近のニュースです。で、そこで見てた時に、 遺伝子によってかかりやすい病気とか、自分の体の傾向とか、ホットなニュースでいうと、そのコロナにかかっても重症化しづらい遺伝子であるとか、そういうのも出てきますし、美容の顔とかのシワシミができやすいかどうかとか、脳の働きとか、さまざまな傾向が、そのこれまでの研究のデータによってこうもう体系立てられて、それが分かるんですよね。それで見ていた時に、その自分の遺伝子っていうのがやっぱりその自分で無意識なうちになんとなく好きなものとか選んでいるものっていうのに非常に関連しているっていうことが分かってきて、面白いなと思ったんですよ。で、私の場合を例に出すと、例えば私のその、一族彫りが深いので、どこぞから来たのかと思ってたんですけれど、ロシアの、シベリアですね、シベリアからアフリカからシベリアを経由してすごく寒い時期にこっちに渡ってきた民族で、でその肌が白くて非常に光に弱い、でアイヌにもよくその遺伝子を持った方がいる民族だそうなんです。でその、ルーツを読んだ時に、あ、なるほどなーってすごい納得して、やっぱりその自然とか土着のものがもともと私が好きであるとか、そういうものへの感受性がすごく高いとか、アイヌに行った時にアイヌの衣装をなんか着せてもらう機会があったり、アイヌの人がいたところに自然に足を運ぶ運びになったり、大雪なのに飛行機がみんな止まってるのに私たちの飛行機だけ着いたりとか、すごくことがうまく回った旅が数年前にあったんですよね。やっぱりそういうのって偶然と呼ばれるけれど、でも何かご縁があってそういういい運びになるんでしょうし、そういう自然への興味があってこういうその自然とつながっているよという考えの体を動かす体操ヨガに出会って、そこからアーユルヴェーダという徒手療法に入って、でマッサージ、西洋でも基本である体を解剖学的に見るマッサージにたどり着くっていうのは、すごくなんかもう遺伝子になんかこう呼ばれてこうなったようにも見えなくもないなと思ったんです。関連はしてるなと思って面白く感じました。で、そのやっぱり自分の傾向が遺伝子的に分かると、病気のここが悪いとかこれに気をつけた方がいいっていうことも分かったりしますし、肌を保つ、プルプルのふわふわに保つためには例えばコラーゲンを取った方がいいとか、酸化しやすいのでこういうものを食べた方がいいとか、そういう対策が具体的に分かるっていうことでももちろん便利なんですけど、人ってやっぱり自分について知りたいものだと思うので、自分のそのルーツがもともとアフリカからこう来てこう来てこう来たんだなっていうことが分かるだけで、なんとなくこう自分の中の謎みたいなものが自分なりの思い込みなんですけど解決してきたりしますよね。で、それによって次の行動が変わってきたりすると思うんですよ。で、それがもし、自分の中でのひらめきとか思いつきとか思い込みであってもよく働けば良いと思うので、それがなんか次の行動につながってきたり、今後の生き方をゆっくり変えていく、方向を変えていくっていうことができるのかもしれないなと考えました。で、そんな感じでですね、今年はその遺伝子的な観点からも言って、私は腸活に励みたいと思っています。大腸がすごく弱いそうなんですよね。で、そういう腸活についての情報も皆さんにお届けしたいと思いますし、ホルモンバランス関係も更年期とか生理前のこともお届けしたいと思っています。そしてこれはもうその仕事とは関係はないじゃないかもしれないんですけど、全国にある美術館を巡っていきたいなって思ってます。で、その私自身がすごく旅が好きな人で、自由であることとか何かこう想像することによってどんどん伸びていくタイプなので、やっぱそこを伸ばしてあげたいなと自分に思ってます。で、そのために余白を作ることですね。詰め込まない、 やりすぎる傾向もありますので、詰め込まずに新しいものを入れていくってことをしたいなと思っています。でちなみに最近あの Kindle で本を見つけたのですが、誕生日大全っていう本があったんです。でこれは私あまり星占いとかそんなに見ないんですけど、時々いきなり誰かが現れて見てもらうっていうことがあったり、時々なんかそういう、そうでしょうね、バリに行ったらバリアンって呼ばれる人に出会ったりとか、そういう星座とか数秘とかいろいろな占いみたいなものとか鑑定みたいなものをしてくれる人は突然現れて何か言い残して去っていくってことがまあ時々あるので、日常的に星占いを見たりは全くしないんですけど、ちょっとこの誕生日大全っていうのがちらっと出てきた時に興味を持って見てみたんですよね。でこの誕生日大全という本が愛蔵版誕生日大全、英語が The Power of Birthdays, Stars and Numbers って書いてあります。でこの作者がサフィー・クロフォードさん、ジェラルディン・サリーバンさんという方の本です。でこれ星座の占星術となんか支配する星とか天体とか、あとは、恒星占星術なるものと数秘術っていうのが合わさって、この日に生まれた人はこういう傾向がありますよっていうのは書いてあるんですよ。でこれぜひあの皆さん興味あったら Kindle で読んでみるといいんじゃないかなと思うんですけど、自分が生まれた日にその出ていた星によって影響を受けるっていう考えがあるんですよね。でそれを特に意識してなくても全然問題ないと思いますし、私もしてないんですけど、今回ちょっとこう見ていて面白いなと思ったのは、私はやっぱり旅行者、哲学者、楽観主義者、三級者って書かれてるんです。最後になぜか外国人って書いてあって、どういうことやねんと思ったんですけど、まあ、そういうふうに自分が興味があるものっていうのが傾向としてちょっとこう体系で当てられていると、まあ、そういう生まれた時に出てた星の影響っていうのもあるという考えがあるんだなってちょっと参考になったりしますよね。でなんかこうそういうふうに自分を紐解いていくっていうのも、体の理解とともに自分というものの性質を理解するのに面白い方法だと思いますし、割と的確に当たってるなっていうこともあるし、これは当たってないな、これはもう私が生い立ちとか人生の中で練ってきたからもうここにはあの煩わされてないなとか、そういうことも分かったりしますね。傾向と対策、自分の進捗度が分かると思います。ということで遺伝子とそしてこの、占星術から最近は2022年こうしたいっていうのを紐解いていました。今日はその中からやりたいことを今話してみましたね。で次にさっきちょっとお話しした話に戻るんですけど、椅子を話です。で椅子の話なんですけど、最近ですね我が家、この家を建てて10年経って家具をソファーとベッド以外全く買ってなかったんですよ。でそんなに家具がなくて大丈夫なのっていう感じなんですけど、いつなんかこうなんでしょうね、仕事をしてもいいようにとか講座を開いてもいいようにっていうように家具もすべて移動できる感じで作ってたんですね。でそういうあのものから最近はついに、まあ、コロナ禍の影響もあるのかなと思うんですけど、いい椅子を欲しいなと思うようになりまして、でちょっと奮発して椅子をこの間買ったんです。ついにでその椅子がデンマークのデザイナーのカイ・クリスチャンセンという方の椅子です。それを日本人の職人さんが作ったものなんです。今まだあの工場で作成されている段階かと思うんですけど、それをこう首を長くして待ってるところです。でこれもすごく面白いなと思って、このデンマークっていうのが私の中でそのヒュッケっていう概念からすごく気になり始めて、でそのヒュッケが気になったのはなぜかっていうと、ヨガで感じる心地よさとか体と心の調和っていうものをとも似てるからなんですよね。でヨーロッパのさまざまな国にこういう心地よさとか 気持ちよさとか人とのつながりっていう単語っていろんな国にあるそうで、まあ、それが、なかなか今日本にはないので、その心地よさとかっていうことを口にすることってこれまでそんなになかったんじゃないかなと思うんですけど、やはり最近は生活レベルも上がったりとかストレスレベルも上がったりして、日本でもそういう心地よさを求めたり、自然と共生するような生活とか移住なんかもだんだん少しずつ流行ってきてますよね。で、まあ、こういうふうに、まあ、きっと経済成長とか生活の水準が上がってくると、人はストレスを抱えてケアが必要になって自然を求めるようになったり、そういう何か自分が心地よくあるものっていうのを求めるようになっていくんだろうなって思うんですが、その中で我が家はですね、服は相変わらず全然持ってなくてで本当に必要最低限の家具しかないんですけど、いい椅子を買ったんですよ。でデンマーク人って初任給でいい椅子を買うらしいんです。でそれを昨日知ってなるほどなーってすごく思いました。その外で働くっていうことと中で心地よくするっていうバランスの良さを知っている。で心地よくする空間があれば人も呼べるのでいい時間が過ごせる。でまあ、私の家は東京の端っこですけど、その下町であっても照明の使い方とか火の取り入れ方とか花の飾り方とか家具の置き方などでヒュッケという心地よい温かい人とゆっくり過ごせる、心が通じ合う、そんな空間は作れるなって思って椅子が欲しいなと思ったんです。でその間にデンマーク人の人とちょっと会う機会があったりして、そのデンマークの人が自分のやりたいことをやっているっていう姿を自然にもう日本の人は元気忙しいって聞くようなノリで話してるのを見て、やはり日本にはこういう観念が今ないんだなとか、この概念が面白いなって思ったりして、でデンマークが今すごく気になってデンマークの本をよく読んでるんですよ。でそのデンマークの、ポップなのから濃いものから読んでいて、そこでデンマーク人のデザイナーの椅子を買ったんです。でこれもでもデンマークの椅子が欲しいと思ってたわけではなくて、たまたま好きだったのがデンマークだったんですよね。ということで今私の中でホットな国はデンマークです。来年ぐらいには行けたらいいなって思ってます。はい、ということで今日は2020年にやりたいこと、そして椅子と芸術と遺伝子の話をしました。最近私は気になってるよという話だったんですけど、まあ皆さんもなんとなく日々の体のケアっていう概念を少しこう広げて、日常とか人が生み出すものとか、その自分のルーツとか、そういうところも含めた上で紐解いていったら、毎日ただただエクササイズとかケアをしなきゃいけないというものではなくて、もっと味わいがあったり情緒があったり楽しみがあるようなものになるんではないかなと思って今日はお話ししました。最後までお聞きくださりありがとうございました。